くにちゃん、
こんにちは。
こんにちは。
まだね、上空見ますと薄い雲としてまだブルーの部分もありまして、そこからね、日差しもかなり強い日差しが沿い込んでいますんで、空だけ見るとね、まだ台風そんなに接近してないのかなと思うんですけども、風がですね、時折やや強く吹き始めてきたんですね。まあ、しかしその風があるおかげで少しこう暑さがしのぎやすくなるなって感じは受けますよ、宮田さん。
そうですね、なんかやっぱりこの時期になると台風って来るんだなって改めて今年も思いました。
そうですよね、
くにちゃん。
なんか今年梅雨も早く明けたので、なんかこうそういうね、台風とかっていうのもあんまりこう来ないんじゃないかというようなね、イメージもありましたけども、やっぱりね、夏になるとやっぱり来てしまうんですね。
ねえ、そうですね。そして、まあ、そんな夏の風物詩といったら今週のテーマになっています、かき氷です。好きなかき氷の味、はい、くにちゃん教えてください。
はい、近所にですね、焼きそばを売ったり、お好み焼きを売ったり、まあ、その夏の後、かき氷を売ったりというお店が、私の実家の近くに、近所にありまして、
うん、
なんかいつもですね、そのオレンジ、いちごとか、メロンの、シロップをかけたかき氷を食べてた感じがありましたね。
スタンダードですね。くにちゃんの好きなかき氷の味は、いちごとメロン。
でですね、あれなんですよ、そのかき氷のオレンジとかいちごよりも、ちょっと、高い、練乳のね、かき氷をそのお店で出してたんですけども、
うんうん、
なんかね、いつもその、自分は小遣いだと、まあ、いちごとかしか食べれなかったんですけど、たまにちょっと頑張ってね、練乳入りのかき氷を食べたといういい思い出ありますね。
あら、素敵ですね。まあ、ね、そのちょっとの贅沢がね、人間とっても幸せを感じられますよね。いい話をありがとうございました。
そうですね。なんか子供の頃って、なんか、そういうのにね、ちょっとこう、大人の、その味に憧れるみたいなところありますからね。
なるほどね。練乳大人の味かな、
はい、なんかそう、高い、ああいうかき氷を食べるっていう時に、なんかちょっとこう、背伸びしてるなっていうのがありますよね。
あ、そうか。国ちゃん的にはね、はい、あるのね。
そうなんですよ。
わかりました。
まあ、今のね、この年になると別にそんな大したあれじゃないんですけど、なんか子供の頃ってなんかその100円とかの違いのその、ランクがなんかこう、自分をこう上に上がらせてくれるようなね、そんな感覚ありますよね。
そうですね、うん、なんか話が止まらなそうになるので、ね、レポート行きましょうかね。
はい、行きましょうか。はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
今日は私ですね、本当に調布 FM からもほど近いところに来ております。本当に調布の駅の近くにあります。今日は調布銀座さんにお邪魔をしております。今日はですね、こちら調布銀座さんでですね、第25回納涼夕市というのが開催されますので、今日は、こちらの方に お訪ねてきました。場所はですね、ちょうど調布の駅のほど近く、鳥居ができました。鳥居側で言いますと、木島平のですね、お店がございます。アンテナショップの入り口、ところが入り口となっておりまして、そこからですね、旧甲州街道の方に、伸びております、レンガ町の道がありますから、こちらの方が調布銀座となっております。今日はですね、こちら、納涼夕市、主催されます、調布銀座商栄会協同組合の理事長の松田さんと共に進めてまいりたいと思います。松田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、1年に1回のこのイベント、納涼夕市がついね、今日やってくるということなんですけども、まあ、本来でしたら今日、明日と2日間開催される予定だったんですけども、まあ、明日がね、少しと台風の接近で中止になってしまうという、ちょっとね、残念な形になってしまいましたね。
はい、そうなんですよね。残念ながら、ちょっと毎年2日間やってるんですけども、今年は1日に中身を凝縮しまして、より楽しい1日を過ごしていただけるように、企画もいろいろとまた、まあ、変更もあるんですけど考えておりますので、ぜひ、ね、皆さん遊びに来ていただきたいなと思いますので、お待ちしております。
まあ、今回が第25回ということなんですけども、こうやって中止になるというのもね、初めてということなんですけども、まあ、明日はね、こちらの、ちょうど、調布銀座を盛り上げるサンバのカーニバルも2回ほど予定されてたんですけども、まあ、残念ながらね、楽しみにされてた方も多いと思うんですが、そちらの方がちょっと中止になってしまうというのは、残念な感じですね。
残念です。本当に残念なんですけれども、まあ、来年に向けて、まあ、会をまた練習して、来年は、今年よりもいいサマーパレードができるのかなと思いますので、まあ、今年はそれ以外の部分でぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。
先ほど松田さんもおっしゃいましたけれども、まあ、2日間が1日になってしまったけれども、その1日がぎゅっと、ね、詰まった凝縮したこの納涼夕市になるということなんですけれども、まあ、今はちょうど松田さんのお店のところに来ているんですけれども、その横にですね、ちょうど 協同組合さんの建物があるんですが、そちらにですね、今竹細工、ちょうど2メートルほどある竹細工があるんですけど、こちらが今回のイベントになります流しそうめん この竹座になるんですかね。
あ、そうですね、まあ、お祭りは5時からなんですけれども、まあ、3時ぐらいから、プレイイベントということで流しそうめんをやりますので、こちらの先着200食を用意してますので、そちらも楽しみに来ていただければなと思います。
まあ、毎年このイベントを楽しみにされている方もね、多いと思うんですけども、まあ、今年も一応3時からということで、この流しそうめんが始まります。あとですね、その以外ではですね、ちょうどこの通り沿い、もうお店の中にはですね、もうラムネがですね、店頭に置いてあったりとかですね、ちょうど松田さんのお店の前にもですね、シャボン玉が置いてあって、またなんか昔懐かしいこう、服とね、シャボン玉ができるという、子供の子を思い出すような、そんなシャボン玉も用意されております。またですね、その流しそうめん以外にもですね、ハンドベルを聞いて、こう、涼やかな音色を聞こうというハンドベルだったりとかですね、また、濡れてもいい服装で遊べる水遊びなんていうのもありまして、非常にこの暑さをね、ちょっとしのげるようなイベントもたくさん出ております。また、縁日の方は、輪投げや金魚すくい、また、ゲーム、そして先ほどね、我々今日の話題にも上がりました、かき氷というのも用意されております。またですね、この暑さをですね、本当に吹き飛ばすようなですね、素晴らしいものも用意されておりまして、ひんやり冷たい氷柱というのも用意されるんですが、それは何箇所ぐらい用意されるんですか？
商店街の中に2箇所ぐらい、氷の柱を置いておきまして、本当に触るとヒヤッとして、体が冷えるような、楽しい。それと、まあ、ちょっと、もしできたらなんですけれども、氷の中で、なんていうんですか、絵画を作るようなのも、まあ、時間があればできたらなと思いますので、それもちょっと今企画中ですので、本当に来てみたら、書いてないような楽しいことがいっぱいありますので、ぜひ本当にお越しいただきたいと思います。
なるほど、これはチラシがね、もう、配布されているんですけども、そのチラシにはないようなこういうイベントもですね、本日は開催される可能性があるということですけど、そちらのその氷柱に絵を描くっていうのは、普通にこうお子様とかがこう絵を描けるような状況なんですかね？
なんていうか、電気ドリルで穴を開けて、なんか花びらを描くっていう感じでしたかね。そんな感じのものです。はい、
そういう氷細工をする方がこちらにいらっしゃるということなんですか？
はい、そうです、はい、
またそれもこう、両方ともこう触ってもちょっと涼しい感じになりますし、その細工を、氷細工を作る、出来上がるのを見ながら、またこう、ね、量を感じられるという感じしますね。
あ、そうですね、本当に、綺麗な模様もできるし、体も冷えるし、楽しいと思います。
でその氷柱というのは大体何時くらいからご用意する予定なんですか？
柱自体はもう始まるときには来てますので、でただその細工というかする時間はちょっとね、今、未定ですので、開会が5時ですので、5時の段階では細かい時間がまたその時点で発表できると思いますので、5時にはお越しいただきたいと思います。
またですね、それ以外にも大道芸人さんのですね、コメディパフォーマンスだったりとか、本来は明日行われる予定でしたハッピーソングというのも今日、急遽ね、1回だけは開催できるという運びになったんですか？
はい、なんとか今日やっていただけるということなので、1回ですけれども、そちらもやりたいと思います。
まあ、毎年この時期にね、納涼誘致行われていますけれども、大体どのくらいのお客様が来られるんですか？
そうです、大体1000人か2000人とか、結構多くのお客様がお越しいただいて楽しんでいただいてますね、毎年。
で横浜2メートルぐらい、そして縦100メートルぐらいのですね、旧甲州街道まで伸びてる道に1000人ぐらいの方が来ると、結構こうぎゅうぎゅうになる感じなんですか？
もう本当にぎゅうぎゅうになるというか、本当に、この道いっぱいに多くの方が溢れて、楽しい時間を過ごしていただけるのかなと思います。
まあ、今日は金曜日ということもありますから、まあ、仕事帰りの方でね、立ち寄るって方もいらっしゃると思いますけども。
はい、そうですね。お仕事帰りに来て、ちょっと住んでいただいたりとか、先ほどお話がありました、かき氷を食べていただいたりとかっていう方もね、結構来ていただいてますね。
まあ、松田さんにとってこの納涼誘致とはどんなイベントなんですか？
まあ、今年25回なんですけれども、1回目からやっぱり携わって、自分たち、まあ、一人じゃないんですけど、商店街のみんなで作り上げてきたお祭りで、まあ、なんていうんですかね、自分のもう仕事の一部になっているのかなっていう感じながら、このイベントを毎年行っております。
ではこうやってお店の軒先店頭にこうシャボン玉を置いたりとかすると、まあ、夏が来たなと、この時期が来たなという感じなんですか？
そうですね、この、夏の暖かい時期が来たなっていうのは、まあ、感じますね。
ということでですね、今日はですね、本日第25回納涼夕市が行われます調布銀座さんに、お邪魔をしております。まあ、本来ですと今日明日というイベントだったんですけども、明日は台風接近のため本日のみとなります。時間はですね、午後の5時から夜の8時までというふうになっておりますが、プレイベントとして流しそうめんは本日の午後3時から、行われますので、先着200食、こちら無料になりますので、ぜひですね、そちらの方でも量を感じていただきたいなというふうに思います。まあ、その他イベントもたくさんありますのでですね、どうぞ足を運びいただきたいなと思います。今日は調布銀座商栄会協同組合の増田さんと共にお伝えをいたしました。第25回納涼夕市が行われます、調布銀座から中継でお伝えしました。以上です。
ありがとうございます。今日にギュギュッと。
ありがとうございました。
ありがとうございます。楽しみを濃縮してお祭りが開催されるということですね。多くの方お越しください。クリちゃんも気をつけて帰ってきてくださいね。
はい、2日が1日になりましたので、私の顔のように、濃く開催いたしますので、よろしくお願いいたします。
はい、さて金曜日のレポーターは深澤邦久くんでした。そして来